イザヤ書34章、この34章は、今読んでみたら分かりますが、これが一体どうしてですね、こういう聖書の中にあるのだろうかとかですね、これは一体何を言おうとしてるんだろうかというふうにね、大概の人が疑問に思ったり、ですね、こんなところはとても読みたくないと思う人もおるだろうと思いますね。そういうような箇所だからこそ私たちはどんな意味かを考えてですね、ちょっと表面だけ見て読みたくないとか言うんじゃなくって、どうしてこのような箇所がどんな意味があってこういうところにあるんだろうかということをですね、これは神様の言葉としてね、ここに置かれた。で、こういうイザヤ書とかエレミア書もそうですけども、いろんな言葉を神様から知らされた、それを最終的にですね、選んでこういうふうに載せて掲載しているわけです。編集してるんですね。だからイザヤが言った順番にもなっていない、歴史的な出来事が起こった順番にもなっていないの、そういうためなんです。物語じゃないからですね。ですから最終的にはそういう編集をしてですね、神の言葉としてですね、編集した人たちも祈りつつですね、啓示を待って、こういうふうにしなさいと言えば導かれるままにこういう形に収めたんです。で、その時にこれは全く真理から反すってなったらもう捨てられとったはずなんです。他にもいろいろなこういう材料があったわけですね。そういう意味でですね、これがここに収められたという理由があるはずなんです。で、そういう理由をですね、考えながら読むということが、特にこういう箇所は必要なんですね。で、しかもですね、一節見たら、国々よと、もろもろというのは諸国ですね、ネーションズというわけですね。あらゆる国々、あらゆる民族、みんな聞きなさいというんです。特定の人だけに言うということでないというんです。で、第一とそこに満ちるすべてのもの、世界とそこに生じるすべてのものを聞きなさいと。それぐらいですね、これは普遍的というわけですね。みんなにこれは聞くべきことなんだと言おうとしているわけです。それが不思議ですよね。こんなことあんまり聞きたくないと。裁きだどうのこうのとか、なんか厳しいこととか、あんまり読みたくないことがたくさんあるので、聞きたくないと思う人が大方であろうのに、あえてこのようにですね、国々よ、民族よと、みんな聞きなさい、耳を傾けると。第一とそこに満ちる全てのものそうだっていう、そういうようなですね、表現をして言ってるわけです。こんなことはですね、現代のもう政治でもこんなん言わないですよね。全世界の人を聞けとかですね、あるいは地上にある全てのものよ。動物や植物までみんな何か含めたようなですね、そういうふうに全体に関わるこれ真理なんだぞと言おうとしているわけです。それが何かというと、主は全ての国に向かって憤りを発して全てに及ぶんだと。で、絶滅することを定めて放るために渡されるとか、こんなふうなことだってこれ全部ですね、滅ぼされるんだろうかと。こんなことをどうして聞かなきゃならないのか、聞きたくないというのもこういうふうなことです。そういう意味ではですね、これは聖書には神様の愛ばかりあってですね、そうしても何も罰せられないんだと。イエス様が身代わりにみんな裁きを受けてくれたから罰せられないんだというふうなことばっかりを言うような、教会もあるんですけれども、聖書はこういう、特にですね、旧約聖書ではこういう非常にちょっと読むのもですね、なんとなくもう読みたくなくなるようなことまで書いてあるんですね。で、それをですね、しかもこれはですね、最初にタイトルのやり、特にこの5節見てもわかりますが、エドムの上に下ると。エドムっていうのはその国なんですね。これはイスラエル、ユダの南部ですね、南東部にある国なんですね。それが特にこういうふうに取り出されてですね、いわば神の裁きがエドムの上に下るんだということを言われているわけです。エドムがどこのあたりかっていうのはちょっとそういう意味では知っておいた方がいいと思いますが、 まあ、ちょっとこういう機会に見といてください。ね、巻末の地図にありますので、エドムというのはですね、この、どの地図でもいいんですが、まあ、例えば4番の地図とかですね、4番5番とか4番5番、それ、2番の方でもいいんですけどね、1番の地図にも載ってます。ですか、2番の地図で見たら位置関係は分かってます。エドム、2番の地図で見ますと、2番エドムがどこにあるかというとですね、死海の南、死海の、南というのはこれ南東部から含めてですね、こういう乾燥地帯、砂漠みたいな地帯なんです。上がアンモン、モアブ、エドムとあるんですね。上からそういう位置にある南方の国なんですですね。まあ、その程度のことはちょっと知っておいたらいいと思います。で、これがですね、どうしてこんなに特に取り出されて言われているのかということですが、まあ、他の国に対しても裁きっていうのはいろいろ書かれているわけなんですね、みんなさ。で、オバディヤ書っていうのも開いたことはないと思いますが、1443ページ、オバディヤ書をちょっと見てくださいね。オバディヤ書の11、12、1443ページ、オバディヤ書というですね、1443ページ、このですね、まあ、8節から見たらエドムを書いてあるんです。8節ですか、1443ページ、オバディヤ書の8節、オバディヤ書の8節、一章しかないんですけど、は、まあ、クリスチャンでもですね、オバディヤ書なんていうのは見たことないと、読んだことがないという人も多いんじゃないかと思われますが、この8節にですね、ここにエドムっていうのが出てきますね。オバディヤ書1443ページ、エドムから書、エソーの山、これはエソーの子孫ですね。ですか、エソーの子孫の国なんです。それでこれ並べて書いてあるんです。テマンよっていうのもですね、これはエドムの町なんですね。お前の言うし、一人残らず殺されるとか、これはどういうことかというとですね、実説を見たら分かります。兄弟ヤコブに法を行った恥の我れ滅ぼされとかってですね、次11節のとこ見たら、お前が離れて立っていたあの日、異国の者がエルサレムの財宝を奪い取ってっていうの、これはですね、 BC 紀元前587年にですね、新バビロニア帝国が南のユダに襲いかかって滅ぼしてしまうわけですね。その時のことを指しているわけです。でその時にですね、次のページ見たら滅ぼされたわけです。でその新バビロニア帝国の人々が軍隊を襲ってきて、いろんなものを盗んでいったわけですね、略奪して。でその時にこの12節のとこにあるように、兄弟が不幸に見舞われる時に眺めていてはならないとかありますよね。でその11節の終わり、お前も彼らの一人のようであったっていうのは、初めは立ってみよったんだけどですね、バビロンが攻めてきて取り出したらですね、自分たちも一緒になって取り出したと、盗み出した。そういうことでですね、非常に敵から攻撃されてもう滅んでしまった国のところに一緒に行って、そして奪い取ったとですね、一番弱って、もう滅びかけているところにさらに敵と一緒になって襲いかかったんだと、あるいは取ってしまったという、そういったことがあったわけなんですね。まあ、そういうようなことがあって、まあ、元のところがありますが、 それでですね、このように非常に厳しい裁きがあるんだということが言っておるわけです。でこの4節を見たらですね、天の万軍、全軍とかありますね。この天の全軍とは何かというと、これはヘブライ語でサーバーというわけです。サバー、サバーオース、あるいはセバーオースっていうのは万軍とか、万軍とか万象、あらゆるもの、あるいは星とか表すんです。で、天の全軍っていうのは星というふうに訳しているのもあるんです。All the stars というふうに、星というふうに訳しているのもあります。だから、天の全軍なんて何かということですが、天にある天体、星々、そういったことも表しているわけです。で、天そのものが巻き物のように巻き上がれる。ぶどうの葉のがしおれて、いちじくの葉もしおれてしまうように、すべて力を失うと。これとエドムと何の関係があるのか、これも本当に分からない、分からないようなことですが、これはですね、神様の裁きの力が本当に注い込まれたら、どんなに強力なものも、天の星々のようなものでも力が抜けてしまうんだと。そういう神様のものすごい大きな力っていうものがですね、ある時まではそれは発揮されない。時が来たらそういう非常に強力な力が表されるんだということを言おうとしているんですね。裁くのために。で、この八節も、まあ、そういうことで、主はこの裁き、報復っていうのは裁きの日を定めるんだと、定めておると。で、本当にそういう裁きの力が表されたらですね、もうどこもかも本当に荒れてしまって、あと11節からそれなんです。フクロウとヤマラシとか、ミミズクとカラスとか、これはみんなあんまり好かれていない動物ばっかりですね。夜の鳥、ヤマラシっていうふうなものもいっぱいこうあってですね、これも好かれていない。ミミズクもこれフクロウの仲間。カラスっていうのは真っ黒だから、要するにみんなこれは嫌われているような暗いものを表す、あるいは非常に嫌なものを表すと、そんなものが存在です。で、死はその上に混乱を図りなおとして空虚と言いますね。混乱っていうのは東風って言うんです、ヘブライ語で。そして空虚っていうのは暴風。東風と、それから、暴風って言うんですよ。で、この東風と暴風っていう二つの言葉が創世記に一番最初にでも出てくるんです、一章に。混沌と訳されていることは、実はここと同じ言葉なんですね。東風、それから、暴風。合わせて創世記の一章で、混沌、混沌と訳されているんです。他にはもう、これは滅多に使われない言葉なんです。これはだから何が言おうとしているかというと、このように神様の裁きがあったら本当に混沌とした状態になるんだと言ったわけです。どんなに軍隊があっても、経済があってもですね、強力な帝国、王がおっても、そのみんな壊されて、あるフローされて、混沌としたような状態になる。神様がひとたびそうしようと思って、何でもない、そんなことをする。何でもない。すぐにでもできると。そういうふうにですね、このような状態っていうものは普通はとても起こるはずがないと思いがちなんだけど、神様はそれはみんな無限の大きい力が全く知らないからと、無視してるから、こんなこと起こらないと思い込んでるんだと。だけどひとたび神様をしようと思ったら、いかなるこの世の強大な力であっても、すべてですね、神様は全く自由にそれを裁くたり滅ぼしたりできるんだと。そういうここは神様の非常に大きな力ですね。神様の本当につくような真実なものを踏みつけたりですね、それを滅ぼしたり、そういうような悪の力に対しては時によってはこのように、まあ、いろんな表現にしてますから、この個々の表現ってあんまり大したことない。全体として何が言おうとしているかというと、そういうふうに神につくため、弱っているものをですね、神につきながら弱ってしまったのを踏みつけたり襲ったり、そういう模様のものはこのように裁かれるんだと。 そういうことであってですね、これは現代の私たちにもこのような種類の神の無限の大きい力に対する信頼こそが必要なわけですね。まあ、悪いこといっぱいあるわけですよ。どこを見ても新聞で、あ、この世世界はもう悪いことが強いんだ、悪が強いんだというふうにほとんど思ってしまうんですね。神様の力かなんもないわというふうに、どこに神様の力があるかと、いっぱいそういうふうに不正なことやらないのがあるではないかと、ほとんどそうです。目に見える世界だけを見たらそうです。ちょっとそれは目に見えるものを見た人間は死んだら終わりなんです。焼いてしまったり、あれほっといて土に埋めても虫が食ってですね、汚くなってとうとう骨だけになる。目に見えるものだけ見たらみんなこれはですね、悪いもの、滅んでしまうものです。ですね。人間というのはみんなほんの虚しいものです。だけど目に見えないものをひとたび見るんであればですね、人間は殺されようが、死のうが焼かれようが、関係なく神様のところに帰る、あるいは蘇ると。そういうふうに目に見えるとは関係なくですね、あるわけですね。神様の試合があったら復活もできるわけです。どんな悪人がやってきて殺そうともですね、どんなにしようとも殺す力は及ばないわけですね。それと同じようにこの世界もどんなに悪いことが生じてもそういっても神様の力が及んだ、あるいは神様の力が見える人はですね、このように時が来たらばそういう悪の力は全て滅ぼされるんだというわけです。これはだから信仰なんですね。死んだら蘇ると、これも信仰です。目で見えないのからみたいな。神様はそもそもおるやいうこと、正義の神様、万能の神おるということ、目に見えないの、これは信仰なんです。だけどそれを信じる人には不思議と力が与えられていくわけですね。こういうことは嘘であれば、こんな信仰なんかとっくに滅びてたんです。これはもう本当に真理だからずっと続いてきた。どんなに戦争があると時代が変わろうともですね、続いてきたということです。で、このような神様の滅ぼす悪の力を滅ぼす力はですね、新約にはないかと、そうじゃないんですね。新約聖書にもそれはもちろんイエス様を書いてある。他の福音書の箇所、あるいは他の黙読にもいろいろ書いてあるんですね。それは今までに何度も言ったところですけれども、例えばイエス様はこういうことに関してもですね、例えばマタイの、こんなに長くは書いてないですよね、短く書いてありますが、マタイの福音書24章の20節のところですね。神様の定めた時、マタイの福音書24章ですね、24章の29節のところからですね、この29節、マタイの福音書のですね、24章の29節、その苦難の日々、たちまち太陽も暗くなる、月は星を放ったと、星は落ちと、今日のところと似てる表現なんです。天の星すらも衰える。これはどういうことかというとですね、どんな強力なもの、天の星々というのは一番力があってですね、動かないわけです。ですね、永遠に同じと思う。ですね、天の星を動かせたり弱らせたりする力はどこにもないんです。けれども、そういうものでも神様の力、神様本来全部作ったわけだからですね、時が言ったらそんな絶対に動かないものまでも弱って動くというぐらい、この世の地上のものはもちろんそうだと。みんな揺るがされて、それは弱って力が失せていくんだと言います。で、その時に、ここでは新約ではこれがあるんですね。旧約ではまだそのこっからほな全部裁かれたらどうなるのかはないわけです。新約になったらその時にですね、真っ暗闇の裁きがあるように見えるけど、ここで人の子イエス・キリスト様が来られるということなんですね。神の力、天の雲っていうのはそうです。こういうようなおよそですね、 普通の常識的な感覚ではありえない、信じられないと思うことを不思議と信じる人たちはずっと続いてきたんですね。神様が万能というんだったら、とは何でも起こせるわけです。こんなこと起こらない、起こせないんだったら神様は万能ではないわけですね。だから神が万能だということを信じるならば、こういうことも本当に起こるということですね。どんな形かわからないですよ。霊的な世界のこと、あるいは私たちのこの頭脳も非常に小さな定石ですから、こんな小さなものですね、全宇宙のことが本当にわからない、この地球とかこういう太陽ということ自体がですね、この小さな頭でそういうに考えて捉えてるというだけかもしれないですね。死んだ後のこと、この頭でも見えないし分からないんだから、そういうふうに、こういったことはどのような形か分からんけど、とにかくですね、神様が来て神の力によって、そして復活する人が起こるんだという、まあ、こういったところですね。それからあとも福音書でよく見たところがありますが、このヨハネの福音書でもですね、よく知られたこの15章なんかのところにもですね、15章、ヨハネの福音書はこんなふうには書き方ではないんですけども、15章、ヨハネの15章の6節です。15章の6節からですね、私のうちにとどまっていないという意味なんですね。英語では abide in とかです、ね、remain in me と、私のうちにとどまっていない、そんなのとどまらないと、そうすると枝のように捨てられて枯れていくし、しかも集められて火に投げられて焼かれてしまうという、これは今日のようなところ非常に凝縮して表現したわけなんですね。神様キリストや真実とか愛だとか、そんなないんやと、そんな踏みつけてしまえと、消してしまえっていうふうなことを本気でですね考えるような場合は、投げ捨てられて、そして焼かれてしまうというわけですね。ですから本質的にはですね、新約聖書にはそんな厳しい裁きはないなんて言うと大きな間違いであってですね、イエス様ご自身もそのように地上的なあらゆる強力なものをですね、神様の本当の真実に背くようなことを意図的にですね、そういうことを続けようとするものはこのようにみんな力が弱ってしまう、天体のようなような強力な力を持ってでも弱ってしまうということなんです。で焼かれてしまって跡形もなく消えてしまうんだということです。ですからこういう形になってですね、今日のようなところほとんど誰も読みたくはないような箇所、実は新約聖書の中にも流れてきているんですね。そして最後の当然黙示録にはそれはどういう表現であるかというと、黙示録にはその最後の方に、この二次章ですね、二次章の7節から見ますと、これ最後の地上のさまざまな悪の力の最後はどうなるかということが二次章の7節から書いてあるわけですね。ですね、黙示録の二次章の7節から見ますと、この千年が終わるとサタンは牢から解放されて地上の四方にいる、ここであらゆる民ゴグとマゴクを惑わして外に出る、集めて戦おうとする、で広いところに攻め上っていって生徒たちの陣営と愛されて身を囲んで攻撃しようと、別に神様に次ぐ真実、真実とか愛とかいうものですね、そういうものを攻撃してやっつけてしまう、滅ぼしてしまうと、最終的にそういう神様の本質である愛と真実を滅ぼしてしまおうと、バーッと寄ってきたらですね、その時こそですね、もうその悪の力は天から火が下ってきて焼かれると。これはさっきヨハネの福音書でですね、 イエス様や神様のような真実なもの、愛のようなものに背き続けるもの、踏みつけようとするものは集められて焼かれるとありましたよね。それと本質は同じなんですね。そういうのが集まってきたら天からの火が下ってきて焼き尽くされた。そしてこのサタンそのもの、悪そのものが完全に滅ぼされるんだとですね。悪人というのは悪人の中にある悪そのものが完全に滅ぼされると。そうしてこの世界というものは究極的な清められた世界、愛の世界になるんだということなんですね。そういうようなことであってですね、そういうふうに悪の力が滅ぼされないんだったらこの世というのは幸せような決してならないわけですね。だから絶対的にですね、この悪の力が滅ぼされなければいけないわけですね。それを聖書は一貫してずっと言ってるわけです。今日のお菓子はそういう意味でこの悪の力が滅ぼされるということをメインテーマとしていると。そしてその後の救いはどうなのか、それがこのすぐ後の34章、一番読まれないような箇所です。とか、そのすぐ後35章だから置いてあるわけです。35章というのは、イザヤ書全体の中でも、あるいは聖書の中でも、非常にこの輝かしいですね、救いの喜びに満ちた箇所なんですね。それに34と35章が全く内容が対照的な、こちらの方は裁かれてしまって、全部滅ぼされるような、非常に暗い世界です。だけど今言ったように新約聖書にはそれも一部ですね、騒ぎってあるんですけども、すでに35章にははや新約聖書のそういう究極的な救いの世界をこのように表しているのがこの35章なんですね。これも次の章です。それにこの配置ですね、配置、なぜこの34章のものがあるのか、35章の世界、そういうふうに裁きがあるからそこを逃れてですね、神様を信じてこうやるためだけで35章のような非常に喜ばしいところへと導いていかれると、それを言おうとしているわけですよね。そういう点では新約聖書と同じ視点があるということです。で、旧約聖書はこんなようなですね、なんかみんなが裁かれ殺されたとか書いてあるか嫌だとか言う人だけど、それは大きな間違いですね。すぐ横にですね、本来なれば私たちも罪深いからみんな滅ぼされてしまうと。エドムだけでないんですね。エドム的なものは私たちみんな持ってるわけです。何かこう自分中心になってですね、弱いものを踏みつけたり、自分だけ良かったりとか。そういうエドム的なものは裁かれるんだけど、それを悔い改めたら35章のような世界に入れるんだというふうに言おうとしているわけですね。はい、そういうことで、このなぜここに最初に言ったんですね、ここに置かれているのか、35章の直前に、置かれているところに大きな意味があるわけですね。そして全世界の人々、諸々の国ってありますよね。それほど神の力大きいんだってですね。この世の中が悪が支配してるから神様なんかないんだと、それは大間違いだと言おうとしているわけです。だから全世界の国々よ、あらゆる民族よ、大地と道のみんな聞きなさいと、いかに神の力が大きいかと、それに耐えればこのように非常に幸いな35章しかいけるんだということですね。そういうことを全体として言おうとしているわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。